ジャンボーハバリガーニー、皆さんこんばんは。藤谷桃の桃の缶詰始まりました。それでは今週も元気に行ってみましょう。
畑中プロダクションプレゼンツ、藤谷桃の桃の缶詰。
改めまして皆さんこんばんは。シンガーソングライターの藤谷桃です。この番組は葛飾 FM で放送され、サイマルラジオで同時配信されています。7月のお便りテーマは虫でお届けしています。今月はゲストさんが嬉しいことにたくさんいらしてくださったので、なかなかこのテーマでお話をゆっくりする日が限られてしまいましたが、今日は7月最後の放送ということで、また虫さんのお話をたっぷりお届けしたいと思っていますので、ぜひ楽しんで聞いてくださいね。それではお便りをご紹介します。ラジオネームキラキラの田村さん。ももさんこんばんは。キラキラの田村です。今年例年よりも暑くなる日が早まり、関東では梅雨に入ってからも真夏のような気温の日が続いていますね。この数日は涼しい日となっていますが、東京での7月1日から12日までの平均気温を比べると、昨年が 28.4 度、今年は 33.1 度と随分違うことがわかります。そんな今年ですが、そういえばセミの鳴き始めがいつもより遅いように感じませんでしたか？特にニーニーゼミ。ニーニーゼミは夏の到来を告げるセミですよね。あの夏と鳴くあの声を聞くと、今年ももうすぐ暑い季節が来るなと毎年思うんですが、なぜか今年はその声がずっと聞こえてこなかったんですね。もしかしたら突如として暑い日になってしまったので、セミたちもびっくりしてたじろいでいるのかななんて思っていたのですが、ようやく3日前に近くの公園で声を聞くことができました。今年は鳴き始めがずっと遅かったね。ところがです、昨年の自分のノートを調べてみると、なんと昨年も同じ日にニーニーゼミが鳴き始めていたんです。つまり今年は暑い日の到来の方がずっと早かったからセミの鳴き始めを遅く感じただけで、セミ時間はめちゃめちゃ正確だったみたいなんですよ。考えてみれば、春夏秋冬の始まりの定義ってないですよね。暦上でこの日から春、この日から夏というのはあるけれども、実感は伴わないことが多いですよね。であればニーニーゼミが鳴き始めたら初夏、ミンミンゼミが鳴き始めたら夏、そんな具合に季節を代表する生物の行動を基準として決め、人間がそれに従って季節到来を宣言するという方法もありそうです。気象庁による初夏宣言とか夏到来宣言などをセミの声で決めるって、なんか楽しくないですか？今年は例年に比べて暑いとか寒いと奔走している人間たちのことを、もしかするとセミくんたちは高いところから見下ろして笑っているかもしれませんね。ではでは。キラキラの田村さん、お便りありがとうございます。すごい面白いですね。へー、そうなんですね。暑い日がそう今年はすごく早くて、梅雨もなんだか梅雨らしいんだかどうなんだかという感じで、梅雨のはずなのに暑いな暑いなって思っていましたもんね。そうするとなんか暑い季節なのにセミが鳴かない、セミ今年遅いな、ちょっとタイミング間違っちゃったのかななんて、私たちは勝手にそんな風に想像してしまいますが、セミさんの方がよっぽどこの体内時計といいますか、きちっとこうね、日にちが分かっていて 外が暑かろうとそうでなかろうと、僕はこの時期のこのぐらいの日程で泣き出すんだっていうことが全然ブレずにやってくるっていうお話です。すごい面白いなって思いました。すごいですよね。あの蝶々の話をね、あの7月の最初の方の放送でさせていただいたかと思うんですけど、蝶々もそのさなぎになってから羽化するまでの期間っていうのがだいたい決められていて、夏とかだと私が育てた蝶々は特になんですけれども、蝶々の個体によってもしかしたらその種類によってあの多少差があるのかもしれないですが、私が育てた蝶々は夏場だと1週間ぐらいで羽化する。で冬になるとまあ、もっと長くなったりとか、越冬する蝶々もねさなぎの姿でいたりとかするんですけれども、もうねみんな揃ってやっぱりその時期にパッと蝶々に羽化していた姿を見て、なんでわかるんだろうじゃないけど、ね、何人みたいにこう数を数えてるわけじゃないけど、虫さんってどうしてその何日間で僕は蝶々になるとかってことがこう自然とわかってさなぎから出てくるのかななんて思いながらね私も眺めていたんですが、同じでセミもね土の中にいる時間から外に出てきてね、有名な話じゃないですか。土の中で長く生きていて、そこから成虫になってから短い期間しか生きられないとかっていうねセミの有名なお話がありますけれども、ちゃんとその時期を見極めてるんだなと思うとびっくりしちゃいますね。いやー面白い。そのセミの鳴きスタートを夏来たよ宣言みたいな、初夏始まったよ宣言みたいにしたら面白いねっていうアイディアもまたすごく笑ってしまいました。なんかあれみたいね、桜の開花宣言、開花発表かみたいで、桜何輪咲きました開花ですみたいなあるじゃないですか、天気予報でもそれを追いかけていくようにね。そんな感じでなんか基準となる場所を設けて、セミ鳴き出しました、何匹確認できたので初夏やってきましたみたいになったらちょっと面白いなって私も思いました。そう、以前ねキラキラの田村さんにそのセミ、私は知らなかったんですけどね、そのセミの種類によって鳴く時期がそれぞれ違うので、初夏を訪れを教えてくれるのは何ゼミね、もっと時期が後になると何々ゼミで、さらに夏の終わりに近づくとこういう種類のセミの鳴き声に変わっていくんだ、それぞれセミの鳴き声も違ったりするから、それをこう聞き分けられる方にとっては、お、このセミの種類に変わったな、夏も少し季節が進んだんだなみたいに分かるんだよっていうお便りをいただいてご紹介したことがありましたけどね、まさにそんな感じですね。この最後のねお便りの最後のこういろんな季節によって、今年は暑いね寒いね遅いね早いねなんて奔走している私たちのことを、高い木の上からミンミン鳴きながらセミたちは、あまた人間はいろんなことをわーわー言ってるななんて思ってるかもしれないって、笑ってるかもっていうのがすごくなんだか微笑ましくて、いや自然界に生きる動物とか昆虫たちの方がある意味ちょっと賢いななんて思ってしまうこともありますよね。キラキラの田村さん、お便りありがとうございます。いつも素敵なお便りご紹介できるの楽しませていただいています。またぜひ送ってくださいね。この番組は畑中プロダクションキャロットハウスの提供でお送りいたします。
コンサートやイベントを成功させるには優秀なスタッフが必要です。イベント、コンサート、レコーディング等トータルプロデュースの畑中プロダクションがお手伝いします。畑中プロダクションではコンサートホールやイベント会場などの大型イベントはもちろん、個人レベルのパーティー、音楽発表会、披露宴や商店街の特設ステージなど大小様々なイベントをトータルプロデュースします。お見積もり無料、0120-006452 0120-006452 畑中プロダクションまでお気軽にお電話ください。
藤谷桃の桃の缶詰。
それではお便りをご紹介します。ラジオネーム長野よこちゃんさん。藤谷さんこんばんは。いつも楽しみに聞いています。今日は暑い一日でした。藤谷さん、葛飾暑い一日でしたか？今日はゆっくりお休みしています。ビールを飲みながら聞いています。藤谷さん、これからも番組頑張ってください。長野遊びに来てください。待っています。応援しています。長野よこちゃんさん、お便りありがとうございます。前回に続いてまたお便りを送っていただけてとても嬉しいです。本当に暑い日が続いていますね。お天気予報とかを見ていても、今年は北海道もびっくりするぐらいの温度になっていたりして、なんかもう日本全国どこに行っても暑さから逃れられないというか、そんな夏のスタートだなというふうに感じています。長野県は私の印象では、例えば東京と比べたら過ごしやすい避暑地というイメージがありますけれども、やはり今年はそうも言っていられないくらい長野も暑いんでしょうかね。なんか最近私テレビを見ていて、長野県の特集というか長野県の紹介をしていた番組で、長野はやはり冬は雪国のイメージがあるじゃないですか。なのでそのスキー場とか冬に人気のあるお客さんがたくさん集まるスポットもいっぱいあるんだけれども、そこを夏は夏で素晴らしい、その景色、夏の景色、山々が美しく見えて、もう圧巻というような自然の景色を楽しめる場所として、夏は夏ですごく人気のある観光地がたくさんあって、意外とその冬以上に夏の方がお客さんがたくさん来るぐらい人気の場所があるなんていう風にご紹介されていたのを見まして、はっきりとしたこの地名とか施設名は覚えていないんですけれども、南アルプスの山々なのかな、本当に美しい景色をちょっと展望台みたいなところから見られるようになっていて、いやー雪山も素敵ですけど、夏の山もいいな。あとね、そう、その時写真で春夏秋冬全部、春も夏も秋も冬も全て同じ場所の同じ景色の季節ごとのものがね映し出されてたんですけれども、秋の紅葉も美しかったし、いやー行きたいなーってすごく思いました。いいところですもんね。前回もね、長野私何度も遊びに行ってますっていうお話をさせていただきましたけど、行きたいなってテレビを見ていてね、その時に思いました。暑い日はもうね、本当にお仕事するのも大変だし、遊びに行きたいってなってもなかなか外出るのもなーなんて思ってしまいますけれども、ゆっくりお家で涼しい環境の中でね、ラジオを聞いて楽しむ時間っていうのもすごくいいなと思いますし、ビールも美味しい季節ですからね、ビールを飲みながら涼みながらラジオを聞くなんて、なんか最高に贅沢な時間だなってお便りを読みながら思いました。私もそういう時間の過ごし方したいなって思います。長野よこちゃんさん、ぜひ桃缶ね、夜の放送ですし、大好きなお酒だったり飲み物だったり、何かおつまみとかデザートだったりとか、美味しいものを食べたり飲んだりしながらゆっくり1時間楽しんでいただけたらと思います。またいつでもお便り送ってくださいね。お待ちしています。続けてもう一つご紹介します。ラジオネームひろみんさん。長女をさなぎから羽化させる苦労を昨夜の桃缶で話されていましたね。聞き入ってしまいました。餌はパンジーの葉って初めて聞きました。勉強になりました。まだ羽化する個体はいるのかな。頑張って成虫にさせて羽ばたかせてください。ひろみんさん、いつも温かいメッセージをありがとうございます。7月9日の放送で私が蝶々を育てているというお話をさせていただきました。オープニングのところで、ね、たっぷりその話をしたかなと思うんですが、その後ゲストさんの回が続いたのでこのお話がストップしてたんですが、ちょうどその前回お話しした時はうちのパンジーのお花を育ててた鉢にツマグロヒョウモンという蝶々が卵を産んで、ね、そこからこう幼虫が全部で7匹結局ね生まれたんです。で、7匹の幼虫の中から2匹が 無事にさなぎになって長女として飛び立ちましたっていうお話を確かしたかなって思います。でその後着々と残り5匹もこうさなぎになっていきまして、そう、その後の話をね皆さんにまだしていなかったなと思うのでちょっとお話しさせていただきたいと思うんですが、つまぐろひょうもんはオレンジ色のとっても綺麗な蝶々で、羽を閉じているとちょっとそのなんだろう、自然のこの枯れ草とかにマッチするようなベージュと茶色がこう混ざったような模様で、見つからないようにってことなんでしょうね、敵にね。そういう羽を閉じてるとそういう色なんですが、羽を広げるとものすごく鮮やかなオレンジ色のとっても綺麗な蝶々で、私もそのつまぐろひょうもんという蝶々の名前は実は知らなかったんですが、見たことある蝶々だなぁと思ってたけど、そういう名前の蝶々なんだっていうことをいろいろと調べてから初めて知りまして、そんなきっかけで我が家で蝶々を育てることになったんです。で順番にこうあのさなぎにねなっていくんですけれども、その最初の2匹が、蝶々って頭って数えるみたいで、1頭2頭で、虫だから何匹って言いたくなっちゃうけど2頭って数えるんだそうなんですが、その最初の蝶々2頭が羽ばたいていくのに、その幼虫時代は何週間とか、さなぎになっても1週間とかってずっと見てこられたのに、蝶々になっていざ羽ばたき始めたらほんの十数秒で2頭とも飛んでいってしまって、せっかくなら美しい蝶々を観察させてもらいたかったのに、こんなにお別れが早いんだということを知って、まあ寂しさと嬉しさとで、私も娘も大号泣しまして、それから二人でいろいろと相談をして、で、残りのその5匹の、幼虫の状態だとあちこち歩き回っちゃうから、家の中に入れるって言っても、なかなかこう、ね、特に虫かごとかに入れてたわけではないので、植木鉢の中のパンチの中で自由自在にこう虫さんたちは移動していたので、家に入れるっていうのもちょっと難しいよねって話していて、で残りの5匹全員がさなぎに無事になることができたので、さなぎになったらもう動き回ることはないじゃないですか。次出会えるのは蝶々の姿になってからだから、よし、じゃあ植木鉢ごとお家の中に入れようって言って、そう、全員がさなぎになった段階で鉢をリビングに置きまして、ね、そこから蝶々になった姿を観察させてもらおうということで、そう、その前回のお話の続きになるんですが、で1匹ずつ蝶の姿になって、でお家の中でその蝶になるので、飛んで行っても家の中、リビングの中なので、自由自在にお部屋の中をこう飛べるような感じなので、浮かしたばっかりの蝶々は、まだゆっくり飛ぶ練習をしてたりするのでね、手に乗せることができるんですよ。手をそばに持って行って、蝶々のこう足元のところに手をこう置くと、テクテクテクテクって手登ってきてくれて、しばらくの間そこに止まって、羽をパタパタしたりとか、肩に止まったりとか、そう、そんな感じで、その外を飛んでる蝶々を手に乗せるってまずできないじゃないですか。近づいていくとね、パーッと飛んでいってしまうものだけど、浮かした蝶々ならではのという感じで、その手に乗せてこう観察できるのがとにかく可愛くて、あー綺麗だなって、オスとメスとまた色が違ったりするんですけどね、その子たちをこう手に乗せて楽しませてもらって、観察させてもらって、で蝶々は砂糖水、お砂糖すごく薄く、もう甘いか甘くないかわからないぐらい、私たちの舌ではそのぐらいの薄い砂糖水を作って、コットンとかで湿らせてあげるとそれを飲むことができるというふうに調べたら書いてあったので、早速それもやってみて、ペットボトルキャップの中に薄めた砂糖水を入れて、中にコットンでこう溺れちゃわないようにというか、下にこうしたものを蝶々にこう差し出すと、最初わからないんですけど、蝶々って前足のところにその味覚というか感覚がこうわかるようなものがついているそうで、前足がその砂糖水のコットンのとこに触れると、あ、これは私は飲めるものだと気づいて、ストローをチューッと出すんです。で、それでちゃんと吸って、あ、飲んでるっていうのがわかるような感じで。で、最初の、残り5匹のうち3匹、3頭ですね。3頭はそんな感じで、ちょっとこう、シロップみたいに砂糖水を飲ませてあげてから、 元気にいってらっしゃいっていう感じで、外に放してあげたんです。で、残り、そう、2頭になったところで、サナギがね、まだ蝶々になってないサナギが。その残り2頭は、パンジーの葉っぱももう、その、新たにこう入手した葉っぱもやっぱり最後の頃になるともう全部食べ尽くしてしまって、ちょっと食べるものが少ない状態だったので、幼虫の時から体のサイズも小さくて、サナギになったそのサナギのサイズも他の子たちと比べるとかなり小さくて、本当に無事に蝶々になって生まれてこれるのかなっていうすごく心配な状況だったんです。でもそれでもちゃんとサナギになることはできて一段落だったんだけど、本当に蝶々になれるのかなってすごく不安に見守っていまして、でもそれでも一週間ちょっとくらい経ったら、その小さなサナギの子たちも順番に蝶々になることができたんです。ただやはりそのやっぱり食べるものが少なかったのが影響してるのかどうかわからないんですが、最初の方に巣立っていった子たちは体も大きかったし、もりもり葉っぱを食べてサナギになったので、なんか見ていても何の心配もなかったんですが、最後の2頭に関してはやっぱり生まれてからちょっとこう震えてしまったりとか、なんとか羽ばたくことはできるし、ちょっとは飛べるんだけど長い距離飛べなかったり、じーっとしてる時間が長かったり、羽ばたく最中にこう羽が震えてしまってっていう時間がちょっと見受けられたので、すぐに外に放つのは大丈夫かなという不安もあって、そこでしばらくそのさっきお話しした砂糖水でしっかりこう栄養を蓄えてから外に放してあげたいねってことでね、一泊二泊ぐらいいたのかな、お家の中に。夜になると暗くしてあげて段ボールの中で寝かせて、で日中はリビングの中を自由自在に飛び回ってみたいな感じで、そうしていたらやっぱりまずその中の一頭目の子はだんだん震えも少なくなってきて、ちょっと飛べるなんか距離も増えてきたかなという感じもして、もうそろそろいいかな、じゃあ外に連れてってあげようっていう風にして飛び立たせたんですね。で最後の一頭に関しては同じようにやっぱり元気がちょっとないのかなという不安もあって、砂糖水を飲ませてって1日2日ぐらいお家で様子を見ていた頃に、ちょうど台風が関東を直撃するかもっていう時期に差し掛かってしまって、本当はもうそろそろ外へ連れてこうかなと思ってた頃に、雨も風も強いような日が1日2日続いてしまって、大体が体がちょっとね小さく弱っていたかもしれない子がこの雨と風の中で離してしまうのはちょっと心配だから、もうしばらくお家で様子を見ようということでお家で飼うことにしたんです。でもそう、そこもまた娘と相談をして、このままね砂糖水を毎日もらって安全な部屋の中で過ごしてっていう日数が増えれば増えるほど、この子にとってはそのなんだろう、安全だし食べ物ももらえるから環境としては恵まれてるようだけど、いざ自然界に放した時にその自分で花から蜜を吸うとかそういうこともできない状態で放って生きていけるだろうか野生でっていう風に思ったので、何のお花が好きなのか調べたら、つまぐろヒョウモンはマリーゴールドというオレンジ色とか黄色の元気な色のね夏に咲くお花が好きっていうことが分かったので、マリーゴールドの花を買ってこようって、で鉢でまたマリーゴールドを家の中で育てながら、その最後の一頭の蝶々に、これがあなたの好きなマリーゴールドだよ、蜜吸ってごらん、きっと味が好きだと思うよって、自然のそのお花から蜜を吸わせる練習をしたんです。で上手に 何回もそこに近くに連れて行ってはいろいろ試していくうちに、あるところでこの中に蜜があるってことに気がついて、そしたらやっぱり好きなんだなぁと思って、お顔をお花の真ん中まで突っ込んでストローを伸ばして、お花の中心のところから蜜を吸うっていうことがだんだん覚えてできるようになってきて、あ、これだったら砂糖水のない自然界に放ってもマリーゴールドが咲いてる場所うちの周りにもたくさんあるので、そこできっと生きていけるねっていうふうに思えて、台風が過ぎ去った次の日にそのマリーゴールドがいっぱい咲いてる家の近くの公園のような原っぱのような場所に連れて行って最後話してあげることができました。 もちろん放ってったその7頭はその後どこでどうしてるかは全くわからないし、探してもなかなか出会うことはできないんですけれども、でもめでたくうちで幼虫として生まれてきた子は全員蝶々になることができて、広い世界に飛び立っていけたことは本当に嬉しくて、もちろんお別れの寂しさはすごいあったんですけど、お家で飼えるものならそのまま飼い続けたいっていう娘の思いもあったんですが、でも娘はやっぱり狭い部屋の中で短い一生を終えてしまうより、外の世界に出てお友達ができるかもしれないし、もちろんその気候っていう意味では暑かったり風があったり雨が降ったり大変なことがいっぱいあるとは思うけれども、その青空の下で生きていける方がその子たちにとっては幸せだと思うって、娘もすごくそういう気持ちで外に話してあげることができて本当に良かったなって思いました。たくさんの感動とあと学びもね、すごくいっぱい蝶々からもらいました。その経験を経てやっぱり娘も息子もそうなんですけど、外で出会う蝶々、今までは蝶々が飛んでるって当たり前のことで、お花綺麗だね、蝶々可愛いね、でそれで終わっていたんですが、こうやっぱりいろいろ育てる上で調べていく上で、その自然界の蝶々が成虫になれる確率がいかに低いか、家の中だったからこう大事に育ててね、危険もない中でうちの子たちは7匹の幼虫が7匹の成虫になって蝶々になることができましたが、自然界では本当に100個の卵の中からなんと蝶々の姿になれるのかって、もう本当に数えるほどしかみたいな確率だってことを知ってからは、この子たちがいかにそのたくましくいろんな険しいことを乗り越えて今蝶々として生きているんだなーっていうことをすごく子供たちも感じるようになったみたいで、ね、おそらくそれって蝶々だけじゃないですよね。どんな多分虫さんもそうだと思うし、だからその命の尊さとか生きていくっていうことのその強さだったりすごいんだってことを改めて蝶々を見て感じて、なんか大きな学びがあったなーって感じるこの 1,2 ヶ月かな、そんな日々でした。本当になんか出会えてすごく嬉しかったし、偶然のねきっかけでしたけど、まさかお花として育ててるパンジーに蝶々が卵を産むなんて夢にも思ってなかったので、すごく嬉しいことだなーって思いました。幸せな気持ちをたくさんもらいました。そんな感じで我が家の蝶々はさ、もうすべて飛び立っていってしまったので、今はお家にはいないんですが、そんな思い出ができました。ひろみさんありがとうございます。またぜひメッセージ送ってくださいね。お待ちしています。ふつおたのコーナーでは皆さんからのお便りをお待ちしています。私藤谷桃への質問相談でも何でも自由に送ってくださいね。リクエスト曲もお待ちしています。
藤谷桃の桃の缶詰。
イベント、コンサート、レコーディング等のトータルプロデュース、畑中プロダクションでは音響、照明、司会、イベントスタッフを基礎から養成。初心者でも OK。 0120-00-6452 畑中プロダクションまでお気軽にお電話ください。
ボイスサンプルを取るならキャロットハウス。声優、ナレーターにはボイスサンプルは欠かせません。プロ、アマ問わず作成します。親切、丁寧、格安料金。詳しくはウェブでキャロットハウスボイスサンプルと検索してね。
今お聞きいただいているのは畑中プロダクションプレゼンツ藤谷桃の桃の缶詰です。
はい、こんばんは、ディレクターの淳です。
こんばんは。
さてさて、今日は
さてさて、お、何ですか。
久しぶりのこのコーナーやりますよ、桃さん。いや、うん、桃神様。
お、もしかして久々の。
はい、こちらになります。教えて桃さん。
キャー、
何嫌なの。
ちょっと楽しみなのと怖いのと半分半分なの。半分半分、ね、今、
うん、このコーナーでは全知全能何でも知っている賢い桃さんが何でもズバッと答えてくれます。あなたも何でも知っている桃さんにいろいろ教えてもらおうというコーナーですね。
ちょっと 準備体操しておこう、うん、
肩ぐるぐるして、
うん、
出てきやすいように
出てきやすいように血の巡りよくしたから大丈夫だよ。
教えるんだよ、教えるんですよ。桃神さんは
あ、この気合はいらない、
うん、
あそうか、普通にしてていいんだもんね、
う
ん、
出てきやすいように反応してそのまま受け入れられても僕困るんですけど
そうでした、はい、ごめんなさい。
大丈夫ですかね。
ちょっと足を組み直しときます、
はいはい、
どうぞ。
はい、本日こちらですね、マイルストーンです。
マイルストーン、ほらちょっと英語っぽいの来ましたね。
まあ英語じゃないですかね、
うん、マイルストーン、
はい、
へー、
いやへーじゃない、あなたが答えるんですよ
これどう、
あ、はい、降臨してます。
あ、ちょっと久しぶりだからね。
まだちょっと降りてきてないですか。
あと5秒ぐらいしたら降りてくるんじゃないかな。
まだももちゃんのままですか。
ももがめ様じゃなくてね、
うんうん、あ、来たかな。はい、マイルストーンですね、ももがめ様。
マイルストーンとはどんな場面で出てきた言葉なの。
またこの流れ
ヒントを探ろうとする。
またこの流れですか。
マイルストーンは、まあ、もちろん知ってるよ、はい、知ってるけどさ、できるだけその純ちゃんが知ったシチュエーションに合わせてさ、なんかお伝えし
たいなって。ご配慮いただいて、
うん、
ありがとうございます。
わかりやすいじゃない、その方が、はい、
本ですね。
あ、本の中で出てきたんだ。
はい、
あ、そうなんだ。え終了
終了、
もうちょっとなんかあってもいいんじゃない。
いや、なんだっけな、いや本、何の本を読んでいてっていうところがね、ちょっと抜けてて、ちょっと覚えてないんですよね。はい、
そうなんだ。
回ってます。
回ってるよ、もちろんだよ。
ぐるぐるしてますか今。
そう、マイルストーンでしょ。
はい、
マイルストーン、実はさ、まあ、私もね、すごい今流行りのやつの話だよね。すごい流行ってるやつだよね。
そうなんですかね。いや、うん、ちょっと僕
旅番組とかだっていっぱいあの出てくる話だよね。なんかそうそう、先週もなんか旅行の何かの番組、情報番組みたいなの見てた時にマイルストーンの話が出てきて、そう、ただ私それ知ってはいるんだけど、
もうやめよう。
まだね、まだね、それね、一個も持ってないんだよ持ってないの、持ってないけど、すごい憧れはあってさ。
はい、
じゅんちゃん欲しい？マイルストーン集めたい？
はい、集められるものなら、はい、
集めたい。
それはあの他人から、あ、あげるよ、もうマイルストーン、俺のマイルストーンあげるよみたいな感じでもあるんですか。
あ、まあ確かにそのマイルストーン持ってる人が
フリーマーケットで売買とかされてますよ
確かに、でもオークションで売買されたりしそう。知らないよ、
はい、
知らないけどありそうな気がする。私この同じマイルストーン2つになっちゃったから1個出品しようみたいなできる気がする。
ちょっと待ってよ。
そうかも、そうかも。
同じマイルストーン、
そう、何個も同じマイルストーンになっちゃったから私1個でいいやって言って、じゃあそれは残りお友達あげるよ、じゅんちゃんあげるよみたいな。私3個持ってるし。
それガチャガチャ的なやつってことですかそれ。
いや、もっと壮大な話だよ。
いや
聞きたい、
聞きたいですよ。
聞きたい、
教えてください、教えてください。本当？
飛行機に乗ってさ旅行に旅行するじゃない旅行するでしょ。
話しますね、
いっぱい旅行もうなんかみんなラジオの前で苦笑いしてそうだけど、
ああ、ネクター乗ります
もう木管だからね。あの旅行するじゃない、飛行機に乗るじゃない、マイル貯まるでしょ。
はい、
でもただのマイルじゃないの。マイルストーンはそのマイルで現地の石と交換できるの。例えばハワイに行ったら、飛行機でハワイで飛んだ飛行機の分のマイルをハワイでしか手に入れることのできないすごく天然石を交換することができるの。
いる？それ
いるでしょいるよ。フランスに行ったらフランスの山でしか取れない石、コレクションしてるんだよみんな。マイルストーン、今マイルストーンコレクションボックスまで売ってんのよ、入れる専用ケースまでハワイフランス中国ケニアとかっていろんな国のマイルストーン集めたくない？だって自然のものなんだよ。
そんな濃い商売してるんですかマイルストーンで
そこに行かなきゃゲットできないストーンなんだよ。
何の魅力も感じないんだよな。
うそー、
かな、石でしょ。だって
ピンクだったり、
ピンクだったり、
そうだ、石ってだって宝石みたいな感じじゃない。
宝石
ではないけど、宝石ほどそのダイヤモンドみたいに高いものじゃないけど、
はい、
簡単には手に入らない。
現地の
現地の
石というか鉱石みたいな
こと。そういうことなかなか買えないような。
フリマでも売ってそうっすね。
売ってるのかな。フリマで売ってるとなんか急に安くなっちゃうね、イメージ的にね。
なんかはい、
そう。でもほら出張でお父さん毎回イギリスなんだよね。あ、イギリスのマイルストーン3個目、私1個でいいわって時にほらお友達にあげたり。
なるほどね、
そういう使い方ができるんだよ。
じゃあ例えばイースター島のマイルストーンとかだとものすごい価値があったりするんですか。
高価かもね。そうじゃない、
やっぱモアイの形とかしてるんですかね。
天然石なのにモアイの形してんの。そう、ちょっとなんか人工っぽくてやだね。
人工だね。
天然がいいね、やっぱりね。
あ、天然のものなのか。
北極とかのもあるかもしれないし。
あ、なるほど。
南極の石とかもらいたくない。
いらない。
いらないいらないって言われた。
でもごめん、
欲しい
な。もうちょっとごめんもうちょっと乗るね、うんうん、それって結構その売買されてるって言ったじゃないですか。
したくないけどね、されてる場合もありそうだなって、うん、
結構この高値でやってる感じですかね。
そうじゃない、だきっとさ、あれじゃない、場所によるんじゃない。なかなか行きづらい飛行機でこうみんながよく行く場所の石はそんなに高くないけどさ、
うん、
なかなか行けないなみたいな場所だとちょっと高価だったりするかな。
それはさ、飛行機乗った時に、
うん、
貯まるマイルで交換するってことですよね、
うん、そう
でもマイルって他のものにも交換できるじゃないですか。
マイルストーンに交換するものかな。だからマイルとマイルストーン別だよ。マイルストーンも石に交換するためだけのマイルストーン。
ん？なんだろうこれ、なんかすごい違和感が生まれ始めたな。
いいじゃないか。マイルストーン貯めてみよう。
なんかもやっとするな。なんだろうな。
いいな。どこの国の石がもらいたいかな。
いやどうだろうね。ヨーロッパ。オーストリアのマイルストーンとかあります？
もしかしたらその石にそう音楽家が触れてたかもしれないってことでしょ。モーサルとかその位置に触れたかもしれないっていう。
あー、なるほど、
ことかな。
それはちょっと欲しいかもな。
本当？
うん、
本当。貯めよう。当てたかったな。
いやいや、ちゃうよ。そういうコーナーじゃないって。
当てたかったな。
そういうコーナーじゃないんですよ、モモさん。教えてももさんではよく聞くけど意味はわからない横文字、本を読んでいて出会った難しげな言葉を募集しています。藤谷桃がドヤ顔の知ったかぶりで教えます。あ、だからいいのか。いいんだよね、それでね、
う
ん。
いいよね。
うん。
いいでしょ。いいね。
辞書を引くよりググるより藤谷桃に聞けということでこのコーナーやってますね。
はい。
X、Instagram、Facebook の DM、コメント欄に一言書くだけでも OK です。難しげな言葉どんどんお寄せください。お待ちしております。以上、教えて桃さんでした。
みんなマイルストーン貯めよう。
それではまたここでお便りをご紹介していきたいと思います。ラジオネーム水谷豊さん。この話は幼稚園児の頃、夜中に耳の中がガサガサ音がして痛くて怖くて泣いたと思います。早朝耳鼻科に連れて行ってもらって先生が覗いたら中からコガネムシ、どうやら鼓膜を食べていたみたいで、その音が聞こえていたみたい。今思い出しても放送できるか分かりませんが、私の虫のお話でした。追伸、幼少期なら鼓膜も再生するらしいんですが、大人になると再生しないと聞きました。水谷豊さん、お便りありがとうございます。おー、怖いお話ですね。いや、ちょっとね、このお便りをいただきましたので、私もちょっと調べてみました。そしたらね、やっぱり耳の中に虫が入ってしまうっていうことは、まあ、よくということではないですが、すごく稀なことでもないらしくて、いろんな種類の小さな虫が耳の中に入っちゃって出てこなくなっちゃうみたいなことがやはりあるんだそうです。で、まあ、鼓膜を食べてしまうというのもなかなかレアなことなのかもしれないですが、その中にこう入って生きた状態でこう動いていると、やっぱりガサガサするような、ガサガサゴソゴソっていう音がずっとしていたりとか、あとは痛かったりするので、もうお子さんだとやっぱり泣いちゃったりするから、もしなんかそういう違和感があったらすぐに自分で取ろうとか しないで下手にこう奥に押し込んじゃったりするといけないので、すぐに耳鼻科に行きましょうっていう風に書いてありました。でもコガネムシって結構大きな虫だから、それはちょっとびっくりですよね。怖かっただろうなと思います。そうで、鼓膜をね痛めちゃうっていうこともちょっと、それもね私調べたんですけれども、やっぱり鼓膜が痛めちゃったりとか、あと虫と限らずね、なんか耳掃除とか耳かきでうっかり奥までしてしまって鼓膜に少し穴を開けちゃったり傷をつけちゃったりっていうこともあるみたいなんですが、基本的にはちゃんと病院で見てもらって、大丈夫ですっていうことが分かれば、肌と同じような感じで再生していくものなんですって。鼓膜というのも自然治癒じゃないですけれども、こう見守りつつだんだん元に戻るのを待ちましょうというふうに診断されることが多いんだそうですが、やはり状態が良くない場合は手術が必要だったりとかすることもあるので、いや気をつけなきゃいけないなというお話でした。いやでももう特に大人だって想像したら怖いのに、子供の頃に耳に虫が入ったら、それはそれはさぞかし怖かっただろうし痛かっただろうし、大人になっても忘れられない思い出だろうなと思います。大変でしたね。皆さんもね、同じようなことがもしあったら、耳を本当に早く耳鼻科に行くことが一番なので、ためらわずに、下手にこう大人の私たちが素人がねこうなんか取ろうとせずに行った方がいいんだそうですよ。いや怖い怖い。なんかね結構 そんな怖い話ではないけど、虫が体に入ってくるってことはちょいちょいありますよね。自転車に乗ってて目に虫が飛び込んできたとか、口の中にコバエが入ったとか、私自転車ですごく多いんですけど、自転車走ってる時にそうやってぶつかってきて、あー目の中入っちゃった痛い痛いみたいなことがねあったりしますけど、まあ虫もね、私たちもすごく嫌だけど、多分虫としてもハプニングでしょうからね、わざと入ってくるわけではないだろうから、お互いにちょっとハプニングで大変な思いをしてしまうので、できるだけ体の中には入らないでいてもらいたいなと思ってしまいますね。水谷豊さん、いつもお便りありがとうございます。またぜひコメント欄にメッセージ書いてくださいね。いつもありがとうございます。ふつおたのコーナーでは皆さんからのお便りをお待ちしています。私藤谷桃への質問相談でも何でも自由に送ってくださいね。リクエスト曲もお待ちしています。それではここで私の曲を一曲聴いていただきたいと思います。サークルオブラブ、聴いてください。
誰にでもあるね。目を閉じればあなたを待っている。笑顔がある。いつでも一人じゃないよ。
藤谷桃でサークルオブラブでした。
藤谷桃の桃の缶詰。
僕はボイスサンプルを作ったことがなくて、そもそも収録スタジオ自体初めてだったんです。でもキャロットハウスの収録スタジオはスタッフさんも優しくて親切にいろいろと教えてくれました。その場で編集してくれてすぐに CD をいただけました。安かったですよ。びっくりしました。キャロットハウスにしてよかったです。
あくまで個人の感想ですが、気になった方はキャロットハウスボイスサンプルと検索してください。
藤谷桃の桃の缶詰、楽しんでいただけましたでしょうか。私のお家で飼っていたツマグロヒョウモンという蝶々の話も今日ねまたさせていただきましたが、そう、7頭蝶々になったと話したじゃないですか。蝶々によって性格というかそれぞれ違いがあるんだっていうことも初めて今回知って、やたらこう、まあ、人懐っこくと言いますか、私たちの手の上でもう本当に10分とかぐらいずっと手の上に乗っている状態で、甘えん坊さんみたいにそばにいてくれる子もいれば、元気いっぱいで手に乗ったと思ったらもうすぐ飛び立っていく、カーテンに捕まったと思ったらもうあんなとこまで飛んでったみたいに、すごくこう元気いっぱい動くのが大好きなんだなこの子って思う子がいたり、飛び立つまでがやたらゆっくりの子がいたり、またこう外に放つ時もパーッと飛んでいく子もいれば、しばらくね手の上でずっとゆっくり羽ばたきながら考えてる子とかもいて、外の世界には行きたいけどでもなんかちょっと怖いな、今まで感じたことないなこの風の感じ、もしかしたら空気の匂いとかわからないけど、そんな感じでねお家との違いにすごく戸惑ってしばらく飛び立てない子もいたりとか、なんか7頭それぞれにすごく個性があって、パッと見はみんな同じ蝶々に見えてしまうかもしれないけれども、あーこんなに一頭一頭違うんだな、蝶々もやっぱりそうなんだななんていうことを感じました。とっても可愛かったです。というわけで7月は虫のお話をたくさんお届けしてきましたが、来週から8月になりますね。8月のお便りテーマは旅でお届けしたいと思います。夏休みお盆休みのシーズンですね。ふるさとに帰られたりどこかに旅行されたり、そんな方も多いと思うので、旅にもつわるエピソードを送ってください。お待ちしています。ももかんでは皆さんからのふつおた、コーナーへの投稿を各種 SNS とメールでいつでも募集しています。 Twitter、Instagram、Facebook では藤谷桃で検索していただき、アカウントをフォロー後 DM またはコメント欄にお寄せください。メールの宛先はももかん @はたなか.com、 momocan@はたなか.com、 こちらは携帯メールからでも送れます。ふつおたは日常の些細な出来事、最近感じていることなどどんなことでも OK、 リクエスト曲を添えて送ってね。それでは今週はここまで、お相手は藤谷桃でした。来週も元気にお会いしましょう。おやすみなさい。ララサラーマー。この番組は畑中プロダクション、キャロットハウスの提供でお送りしました。